はい、どうも、こんにちは。八田正幸です。
松内です。
ゲスト、大常です。
なんか、だいぶ容量を思い出していきましたね。なんか、完全に容量忘れてたんですけど。
普通、ゲストは紹介されるもんで自分が名乗んないよね。
いや、たぶん、さっきゲストの名乗りを待っていたら、この段取りはもう、冗長だからやめようってなったから。
これは、まあまあいいですけど、じゃあ、
はい。はい、ったです。横田です。では、やっぱあれですよ、ね。三島由紀夫でございましたっけ。
もう、はい、ネタが三重にひねりすぎててわかんないです。
それぐらいなんだけど、
南春夫でございます。
南春夫だ。キビキビでやんなきゃダメですよね。それで、まあどうしましょうか。一本目はね、割とうまく取れたんで、ちょっと気を良くしてもう一本取る気になったわけですよね。はい。何の話します？
最近何が流行ってるものとかありますか？
やっぱ遠隔操作ですかね、最近流行りは。
操作が流行ってるんですか。まあ、まあね、ニュースで結構話題ですからね。
すごいですよね。ソースコードっていう名前のウイルスとか言ってましたからね。何が言いたい、もうなんか、その暗号がものすごすぎて解読できなくなってましたね。新聞記事が暗号みたいでしたからね。
ソースコードと呼ばれるウイルスが保存されていたっていう。
何なんですかね。どうしたらいいんですかね。どうしたらいいんだ、お前らですね、逆に。
結局あれ、ビジュアルスタジオなんかで作ったの、あれは。
C シャープじゃなかったかな、あれ。
C シャープで作ったの話したよ。うん、知らないですけどね。
言語は。
まあでもなんか捕まったやつがさ、いかにもなんか、いかにもオタクってやって、おまけにその、なんか猫が可愛がってましたからね。
いや別にそう。でも猫可愛がることは別にいいじゃねえかよ。
いや僕猫嫌いなんですよね。
うるさい。個人的な趣味じゃねえか。
でもあの猫可愛がってる写真、ものすごくいい人に見えましたけどね。うん、
なんか普通に出会い系のプロフィールに使えそうな写真。
使えそうでしたよね。ものすごく見合い写真にも使えそうな感じでしたよね。
おでもね、すごいね、あれ、もともとなんか捕まる前からね、いろいろなんか情報出たりね、したしね。
まあでも捕まってあれがスーパーハッカーだったっていうのはちょっとなんかいろいろ問題あるような。やってくれちゃいけないんですかね。
なんかその猫に首輪付け、なんかそう USB 用に首輪付けだとかでしょ？
バカですよね。
まあでもそれで捕まっちゃうんだね。
まあそれでしか捕まんないですよ、逆に。
うん、無線 LAN のなんかログを調べて、そこにいた人全員を調べるとか、そういうので捕まるかなと俺は予想してたんだけど。
ああ。
うん。あんなことする必要ないのにね。
あんなことする必要ないですよね。
うん。いや、あんなこと、ああいうことしたら、その日本の警察の土俵の上ですよ。
うん。
まあ、そうですね。
現場
にいる人全員調べるっていうのが得意だからね。
だからね、やっぱリアルワールドじゃかなわないですよ、警察には。
うるさいよ、なんでその中二っぽい発言なんだよ。
我々がね、自由になれるのはもうバーチャル世界だけですからね。
うるさいよ、どうしてねえよ。
いや、まあいいんですけど、あれ本当に犯人なんですかね、そもそもあの人。
まあそこもなんか怪しいというか、あの、なんか高木宏美さんがね、ツイッターとかいろいろ書いてましたしね。
なんか、接見した弁護人の話によると、
はい、
C シャープの開発の経験が1ヶ月未満だとか、そういう話がちらっと言ってたよね。
はい。
まあでもさ、トロイの木馬でしょ、あれ、要するに根本的には。
そうそう。
で、トロイの木馬のソースって結構あるんだよね、実はインターネット上に。俺昔さ、なんか津田さんかなんかのテレビ番組出た時にさ、うん、トロイの木馬のソースコード見せたよ。うん。あれはだって。
逮捕される前、去年の年末ぐらいに、あれだよね、ソースコード自体をさ、警察が分析したらなんか、サンプルコードをコピペした形跡があるみたいな、そういう話あったよね。
うん。
多分そうだと思いますよ。一から、うん、まあ一から作ったかもしれないけどね、普通は、まあどっかに転がってんのを見た。だから逆に言うと、英語が読めたかどうかっていうのちょっと興味ありますよね。
ああ、なるほどね。
で、英語が苦手だとちょっと大変なんじゃないの？日本語の情報って限られてますからね、ああいう分野だと。
うん、なるほどね。
まあしかし、なんていうか、捕まる前から写真撮られてるしさ、うん、顔がいかにもなんかそういう感じだしさ。なんかね、どうなんですかね。
いや、でも僕らもね、なんかそういう冤罪とかで捕まったら相当言われるんだろうな。
まあ、横田さんはいつかやると思ってましたよとか
思
って
ますよ、ね。うんじゃないですよ。
鬱屈が溜まっていたとかね。
こうね、一人でこう、部屋の中でうつうつとしているって、そういう証言が隣の住人から出たり、ね。
毎日パスタばっかり食べてるからなるんですよ。
だからですね。虚空に向かって一人ごとをぐつぐつと呟いてると
ドラゴンスピーチじゃないですか。
何でも何でも十分と言っていたと。
いや、しかもそれ、ドラゴンスピーチ使うときに、エンターキーを押すのが、エンターキーを押すって言うと、エンターキーを押すんです。
開業みたいな。
開業みたいな感じ。
コマンドになってるの。
で、エンターキーを押すってうまく、どうも認識してくれない場合がたまにあって、エンターキー押すみたいな感じで、そのまま普通に文章で言った場合があるし。
文章の最後に、エンターキー押すって入って
ます。すごい格好悪いです。
まあ、なんなんですかね、あれはね。むしろ、だってあれ、基本的にあなた原稿の下書きを使いたいんでしょ？
そうそうそう。
でも、それじゃ原稿の下書きにならねえっていうか、手で書いた方が早いんじゃないの？
で、この手の音声ソフトって2本目なんですよ。で、2年ぐらい前に1本買って、で、すごい早く書けるよみたいなの書いてあったから、放送カードでやってみたんだけど、ダメだね。
まあね、そうやって金をむしられていくわけですよ。
うるせえよ、俺を情弱みたいに言うんじゃねえ。
いや、どう考えても情弱じゃないですか。
自分は情弱じゃないと思ってる人が、情弱の、あれだから定義だからね。
いやー、でもね、私の試合でも俺は情弱じゃないっつって、マックで、100円マックって、100円マックただで配った日あったじゃないですか。
うん。
あれを8件回って、自分でこういう風に行くと効率的に回れとか言って、8個発祥ポイントもらったとか言いました
よ。え？どういう意味？なんか全然よくわかんないんだけど。
なんか、ただ朝マックみたいなものをただであげますよ、キャンペーンみたいなのやってた時の話だよね。
はい。で、それを、俺は状況だから、8件、この辺でうまく効率的に、マックを回るルートを見つけたとか言って。
ああ、8件も回ったってこと？
はい。
それは状況かもしれないけど、バカですよね。
そうだろ？
重要
だね。でもね、いや、でもね、似たような友達いますよ、私にも。会うたんびにね、そして多分俺に話、その話してるの忘れてると思うんですけど、まあ、本当にバカなやつなんですけどね。マック、なんかほら、ダブルチーズバーガーってあるじゃない。
あるね。
ダブルチーズバーガーってなんかよく知らないけど、280円かなんかなんでしょ？一つ。300円？いや、知らないけど。まあ、いいんですけど、ある値段なんですよ。うん、で、チーズバーガーが一つ
120円。
120円だから、チーズバーガー2つ買った方がダブルチーズバーガーよりも安いと、数十円。
まあね。うん、
だからダブルチーズバーガー買うやつはバカだとか言って、まあ俺は大体マクドナルドに行くときはダブルチーズバーガーしか買わないんですけどね。それでなんかそれ不愉快な気分になるわけです
よ。不愉快だね、確かに、ね。
え、それは何？普通の100円チーズバーガーみたいなやつを2つ買って、
うん、そいつが言うにはその方がいいんだって。
それを
安いから。
2回食った方が同じ量だっていう理屈
なんだ。40円とか50円の話でしょ。
まあね。
そんなのにこだわってるからお前出世できないんだって話ですね。
はい、まあれ、確かにね。
出世運動言うならマクドナルド行くだった
マク行くなよ、みたいな。
そんな耳ちいこと言ってるからいつまでっても正社員になれないんだぞ、みたいな感じ。
はいよ。個人ミスはやめろよ。
なんかね、もうちょっとね、池田隼人先生とか見習えって感じです
よ、ね。お前まあね。いやいや、まあね。
いや、見習ったら正社員にならない方がいい。
まあ、見習ったら年収150万しか使えないんですかね。
150万で10人来てますからダメですよ。
ね、私なんかもうノマドワーク続けて体ボロボロですけどね。
うるせえよ。
ノマドとかいうやつは深夜のマクドナルドとか行ってみろってんですよね。
あれ、深夜のマックってきついよね。
深夜のマックきついですよ、なんか。もう、
気がいっぱい、ね。ノマドの人がいるよね、
こう。ノマドがいっぱいいますよ。
他のノマドが、遊牧民がいますからね。
じゃあ、遊牧民じゃねえ。
昔はパオに住んでたんだろうけど、今はアマクドン住んでますから、ね。
うん、現代都市のパオだからね。
朝になればなるほどきついよね、あれ。
あと、ま、なんか6時間ぐらいずーっとなんかなんですか？任天堂 DS かなんか知りませんけど、ゲームやってるやつとかね。
ね、
いますからね。
子供はいいんだけどね。中学生とかいるで
しょ。子供が夜中のマクドンにいちゃいけませんよ。
まあね。
まあいいんですけどね。勝手にしてくれりゃいいんですけどね。
ちなみにスタバとかって何時までやってるの？
まあ24時間やってるとこもあるんじゃないの、知らないけど。
結構にもよる。郊外はなんか24時間のドライブスルースタバとかあったりするんだけど。
そうなんですか。
その近所はもう10時とかに閉まっちゃいますけどね。
ああね。
繁華街は遅くまではやんないよね。
いやー、まあね、いいんですけど。ともかくだから、つまんないことにこだわる暇があったら金稼げって話ですよね。
全くだね。
そっか、なんか昔と違ってなんかそういうおわし今まともなこと言ってますよね。
いやいやいやいや、まあ途中経過がちょっとあれだったから、まああれだけど、う
ん、まあ、とにかく大変ですね。
まあお互い年取ったからね、うん、
もう社会的状況も変わったから、ね、
社会的状況、僕はあんまり変わってないけど、八田先生は変わったでしょ。
俺全然変わってないですよ。相変わらずうだつが上がらないですね。
まあそこはそういうことはどうでもいいんで。
いやでもなんかどうなんでしょうね。やっぱ数年前と比べるとだいぶ状況変わりましたよね。
まあね。
うん、だって、まあ、昔はだってオープンソースとか言うだけでね、共産主義者扱いされましたけど、最近は全然そんなことないですからね。
あ、むしろね、美術が扱ってるからね。
ースを。
いや、逆に使わないと、オープンソース逆に全く使わないっていう選択肢ってもうないだろ。
あの、オープンソースを攻撃する人がもういなくなっちゃったよね、それはね。
いやー、だって、そうですね、いないです
よ、ね。あと昔はね、熾烈な BSD 対 Linux とかそういう対立がありましたけどね、今はどっちかがなくなっちゃいましたからね、ほとんど。
うるさいよいやいやいやいや。BSD もね、頑張って現役ですよ、まだまだ。
いや、まあいいんですけど、なんか最近はだから今一つね、あとディグもなくなりそうだしね。
ディグも、お前、ディグそんなに目とか詐欺にしてんのかい？
だってスラッシュドットよりディグの方がなくなるとは夢にも思わなかったですからね。うん
まあ、レディットとかディグとか新しいメディアがみたいな言われて
しかも、レディット作ったやつ、うん、首すくって死んじゃいましたからね。
うん。
まあね。
なんかよくわかんないですよね、この頃は。
今、レディットが一番か、あの時だと。
まあ、どうなんでしょうね。あの、キモオタがいっぱいいるところといえば、やっぱ最近はレディットなんでしょうね。全世界的におかしい人がいっぱいいるのはレディットだと思いますけど。
当時はだって、いや、レディットってディグぐらい新しかったっけ？もっと古かったよね。
いやいやいや、あの、ディグが全盛期を迎えてた頃、2008年ぐらいはレディットができた頃だっけ？
あ、そうなんだ。
で、レディットはすごくちっちゃかったじゃん、あの頃。
なんか、当時はなんか関数型言語好きな人しかさ、日本人ユーザーがいなくてさ、その、そういう系のニュースばっかりが登録されてるさ。
すごいかそってましたよ。
うん。なんで関数、ねえ、関数型言語好きな人ってこういうの好きなんだろうなと思ってた。
あれはさ、みんなミーハーだからさ、あの、ポール・グレアムが金出したって言うんで、ポール・グレアム、コカモン・リスプ、関数型言語、リッドっていう、ワイコンビネーターとか、なんかそういうよくわかんない連想ゲームから来たんじゃないですか。
ベンチャー好きな人の関数型言語好きが多いんで。
それが今やビル・ゲイツ呼んでね、イベントするぐらいだからね。
まあね、ゲイツまともなことしか言ってなかったですけどね。
いいことじゃねえかよ、そりゃそう。
で、あれでせっかくだからジョブズ死んだんだし、ジョブズの悪口とか言いまくればよかったのにね。
いやいやいや、ダメだろ。
借金踏み倒しやがったとかさ。私、恩知らずとかなんか言えば面白かったのに。
だってあれ、もともとあの、財団の、あの CMC に来たんでしょ、だって、もともとは。
まあ最近はね、ジョブズもう全然マイクロソフトにタッチしてないですからね。
ゲイツもね。
ああ、ジョブズじゃない、ごめん、ゲイツがね。ジョブズをタッチするどころがね、タッチ手が及ばないところに行っちゃいましたからね。
我々の件はプロガイドも行っちゃったからね。
もうジョブズしちゃいましたからね、しょうがないです。
いやー、まさかね、スティーブ・ジョブズが今、偉人の漫画に載ってるからね。
まあでも、偉人ね。
僕は偉人スティーブでジョブズって書いてるからな。すごいな、あれ。
なんか我々のイメージだとやっぱりね、なんか心を込めてエンジニアが作ったものを投げつけるっていうね、貝原雄三的なものしか思い浮かばないですけどね。
なんだこのゴミやみたいな。
なんだこのゴミやとか、お前の頭の中に何が入ってんだ、わらかとか、なんかそういう、そういう方向の人というイメージしかなかったんですけどね。
そうですね。まあ僕もなんか一緒にエレベーター乗ったら、君は今この仕事で何をやってるんだ、みたいなこと言って、で、首にするみたいな、そういうね。あ、それ聞いたけどね。
そういう時にね、もう、臨機応変にね、じゃあ、あなたはどういう仕事をしてるんですかって聞けばいいのにね。
ビジョンだから、
一個ジョブズのさ、話を聞けば聞くほどさ、なんか、100回ぐらいおかしなことをしたら、そのうち1回がたまたま、こう、メガヒットしたみたいな、なんかそういう。
まあ、やっぱり諦めないでやるってことが重要なんじゃないですかね。
なんでいい話に持ってこうとしてんだよ。
この頃、やっぱり、ニュートンやってダメだったとかね。
ニュートンはジョブズ関係ねえよ。
いや、関係なかったっけ？
ニュートンはジョブズ関係ないはず。
ああ、トモヤ君。トモヤ君もなんか、いくらダメでもやっぱりね、あの、何度も繰り返してやるってのはやっぱ重要なんじゃないですかね。不屈の精神で。
あそこまで変なことを続けてくれると誰か美化してくれるから。失敗したことなかったことにしてくれる。
いろいろ失敗作ありましたけどね。
うん。
わかんない。
それに携帯電話とかね。
もちろん。G4 キューブとかっての
あ
ったんです
か？ありましたね。G4 キューブ。
あの、アクリルの外側を手でそっと撫でると電源が入るっていう。静電気によって。
いや、わかんない。そういうので蓄積された知見が何か後で役立つかもしれないですからね。
花柄 iMac とかありましたよね。
花柄 iMac がよくわかんなかったですね、そういえばね。
あれ、誰もが売れないと思って本当になかったからね。
今なかったことになってるから
ね。今なかったことになってますよ。花柄 iMac とか。
大体、ジョブズが一回追い出されたこと知らないですからね、みんなね。
ああ、そうなんだよ。
うん、
そうなんだよ。
ああ昔ね、昔アップルって会社があって、ジョブズがいない時のアップルって会社があったとかね、あの、サンに買われそうだったとか、そういう話をみんな知らないですからね。
そうだね。当時、ソニーが買うだの、サンが買うだのってね。
出ましたね。
みんなで一株買って、こう応援しようみたいな運動が、日本でも盛り上がったことあったね。
アップルの火を絶やしてはならないとかみんな言ってましたよ、昔は。
うん。 その頃の Mac パワーとか Mac ピープルとかそういう Mac 専門誌がみんなお葬式みたいな雰囲気だったから。
そうでしたね、本当に、
うん。我々の良かった時代みたいな話がずっと特集されて。白い Mac の話とか。
どうなんですかね、あと10年ぐらい経つとやっぱまたそれに戻るんですかね。
戻るんじゃね、今の傾向を見てると。
iPhone の初代とかを出してさ、僕たちの黄金期みたいなそういう特集が組まれる。
僕たちの好きだったアップルとか言ってね、iPod とかなんかそういうの。
iPhone、iPad を出してきますよ、絶対。
初代 iPod の写真がドーンって。
ドーンってか。
その頃にはあれですよね、なんか、サムソンとかハイアールに変われそうになってた。
いや、冗談抜きでさ、もう黄金時代な、黄金時代終わってるもんな、アップルな。
まあでもソニーが持ってんだからさ、大丈夫ですよ。まだまだいけますよ。
でも、いやでもあんだけズタボロになった会社を復活させたとやっぱジョブズはすごいよね。
いやー、だからみんなが欲しいものをパッと出すってことですよね、やっぱり。
いや、そうす。だって、あの状況でアップル再生できるなんて誰もが思ってなかったよ。
いや、俺は思ってましたよ。
嘘つけろ、お前。
俺は確信してましたよ。だからシンクディファレントですから。だってシンクディファレントって、だってさ、シンクディファレントって言ってるくせにさ、なんか違うこと考えそうにないさ、フアライドのやつばっかりがあれ客でしょ。
うるさい、お前やめろよ。
だってシンクディファレントとか言ってんのにさ、なんか、ま、なんていうの、その、マックスと並んでるようなやつですよ。売り出される前に。
それで、MacBook Air 買ってスタバでね、なんかドヤリングする。
全然お前ディファレントリーにシンクしてないじゃないかみたいなやつしかいないんだからさ。
いや、今の人はシンクディファレント知らないって。
いや、そうですかね。まあ、とにかく、あれを見ればさ、まあ、もう、Mac は大丈夫だなと思いましたよ、Apple は。
そっちかよ、お前。当時あの頃 MacOS 10だってなかったじゃねえか。
手堅い信者がついてるなと思いましたもん。
まあね、でも、まあ、OS を全部やり直してね、iMac からこう復活した、
うん。まあね、どうなんでしょうね。まあ、アップルはもう全盛期は過ぎだと思うんだけど、これからもまあ、なかなか行くんじゃないですかね。
まあ、次の製品どうするかってことだよね。
今度、iWatch とかなんかそういうのを出すかも
しれない。iWatch はなんかダメな感じがプンプンしますよね。
なんか、ジョブスが考えそうな失敗作っていう感じの匂いがすごいプンプンするんですよ。
いや、あるいはジョブズだったら多分投げつけただろうなって感じがしますけどね。舐めてんのかとか言いそうですけどね。
時計型デバイスってマイクロソフトも一回で失敗してるんですよね。
ああ。
マイクロソフトも諦めないからね。
マイクロソフトもタブレット型 PC とかってのはね、
そう。
2006年ぐらい出してた。
何度も何度も出してますよね。
うん。
Windows 95の頃がありましたよ、確か。初代は。タブレット PC って。
そうですよ。
ペン型でね、書くんです
。私はその時のやつ買いましたけどね。
お前。
私オペラとかも買いましたけどね、今回思い出して。Windows CE デバイスでしたけど。
はい、今使ってる携帯なんだっけ？
私はあの IS12T って Windows Phone ですかね。
Windows Phone。
今度、Nokia のルミアを買おうかと思ってますけどね。
MS 信者じゃねえか
よ。MS 信者ですよ、私悪いけど。MS 大好きですよ、私。
MS
MS しか使ってないですからね。
つけよ、お前。嘘つく。なんで露骨な嘘つくんだよ。
いや、もうなんか自分が悲しくなってきて、なんか嘘つくならないとやってらんないような気分になってきましたけど。いやー。
スラッシュドットも今ね、Windows Azure CM とかやってるぐらいだからね。
まあ、マイクロソフトも頑張ってんだけどね、うんで。少しずつ正しい方向に行ってるんですけどね。やっぱりパルマーがダメなんじゃないですかね。
みんなそういう風に言うから、でも俺はまあ、しょうがない。よくやってると思うけどね。すごいと思うよ、俺は。
いやー、どうなんでしょうね。まあ。
よく Windows 8を出したなと俺は思うよ。
いや、まあ、Windows 8は、いいんですか、あれ。
いや、でもね、いい悪いじゃなくて、ああいう風にしないとダメなんだろうなってわかるよ。なんとなくわかる。
いや、でも少なくともなんか新しいベクトルを打ち出してきましたよね。普通にやったらって、やっぱりその、MacOS 10のなんていうの、真似っこになっちゃうじゃないですか。だからタッチっていう概念を持ち込みましたからね。うん。だからまあ、タッチパネルは普及すればいいんじゃないですか？ノードウェルラップトップにね。
あとは結局そのタブレット型 PC に壊れちゃうから、まあ、そことうまく融合するためにやったんでしょ？
うん、まあそうでしょうね。
あ、だから、ああいう方式をやるしかなかったんだけど、大きな代表になっちゃったら、ああいうことできないと思うんだよね。だからよくああいうふうにやったなって、すごいなと思うけどね。
まあ、日本企業には絶対できないですよね。
できないと思うよ。
日本企業がもし Windows をさ、作ってたらさ、はい、Windows XP をどんどんこう、もうより細かく、バージョンアップするみたいな。
バージョンアップ。絶対そうなりますよ。
うん、だって Windows XP 使ってる人もまだ大量にいるもんね。
そうですね。うん、XP もそうですよね。 そうね、古いそのプリンターとかだと、XP しかサポートしてないんで、わざわざバーチャル、あの、仮想化で立ち上げてやってますよ。
う
ん。まあ、古いプリンター買い替えた方がいいんじゃないかって気もしますけどね。
だけどさ、でもプリンターって今さ、1年2、3回しか使わねえからさ、なんか悔しいんだよ、これに。
古いプリンターは逆に、あの、GNU Linux でサポートしたりしますからね。
ああ、なるほどね。
私なんかそうしちゃいますけどね。
いや、でも俺、結局そのためにLinux立ち上げるんだったら、俺 XP 立ち上げた方がいいや。
XP も脆弱ですから、いろいろ。もうあれ、サポート終わってんじゃないのだって。
まだやってる。
あ、そう。
まだギリギリ、ギリギリまだセキュリティパッチが当たるぐらいかと思います。
今年の夏まででしたっけ？
なんかカウントダウンが始まってたよね、もうね。あと何日ですみたい
な。あれね、だから XP サポートしてほしい人いっぱいいるんだからさ、金取ればいいのにね。
まあね。
特別サポートプログラム。
でも、いまだに XP 使ってるやつが金払うとは思えないんだけど。
いや、わかんないですよ。企業とかだったらそれなりに払うやついるかもしれないですよ。
あ、法人はね、まだね。
個人のレベルだったらね、お前 Windows 7のホームプレミアムでも買っとけって話ですけどね。
まあそうですね。
あ、そんな感じ、なんか老害の話でしたけど、いいんですかね、こんなので。
いやいや、まあ多分いいんじゃないですか。
まあどうせ聞いてるのが老害ですからね、老害の話をしてるっていう、なんていうか、その顧客をね、カスタマーリレーションシップを重視してるわけですよ、ね。
このポッドキャストがさ、こう始まってからさ、もう。プレステ3も Xbox ももう次のが出るんじゃないかっていうぐらい、時が待ってるわけだよ。そうそう。
一番最初これ2005年ですからね、僕ら。8年やってるんですよ。
まだ PS3 とか新しいゲーム機って言われてて。
その頃ですよ。
うん。
ねえ、だからまあ、それに比べればまあ、ねえ、いいんじゃないですかね。我々もだいぶ新しくなったって感じですよね。
我々がだいぶ新しくなった、
うん。だってとうとう我々もクラウドとか言い始めましたよ。
ちょっと待って、俺はずっと、まあそうだけどさ、俺は今それは仕事になってんだよ。
俺も最近マップレデュースとか言ってますからね。
今更。
ようやく2009年にたどり着きましたよ。
マップレデュースとか言ってる。
いや、必要になって勉強してるんですけどね。
もう、だって今、元新聞記者の人がクラウドクラウドっていうようなさ、言うこととかで、そういう時代だから。
やめてください。特定するのやめてくださいよ。
特定の個人の話、
それはあれ、ソーシャルメディアウィークとかと関係がある話。
やめてくださいよ。
ソーシャルメディアウィークももうちょいなんとかならないんですかね、あれね。この辺にこういうこと言っちゃやばいの？あと切った方がいい？
別に大丈夫だと。
大丈夫だと。
もう少しなんとかなんねえのかなって気がしますけどね。
まあ。しましたね。
まあこんな感じでいいですか？なんかまた愚痴でしたけどね。まあ老害の愚痴って感じでしたけどね。はい。じゃあ終わりにしましょうか。はい、お疲れ様でした。